では今回のお題は、最近話題のステーブルディフュージョンに並んでというか続けてというかで話題のウィスパーさんのお話の技術解析を同じく広岡先生からお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。そうですね、ちょうどステーブルディフュージョンとかが流行って、なんかその週とか次の週とかにまたオープン AI から今度は音声ですね、音声処理で、まあ、すごい精度で、まあ、反過性もかなり高いっていう、まあ、Whisper っていう、まあ、モデルが、オープン AI から公開されたので、まあ、こちらも、はい、あの論文読んで、まあ、少しどんなアルゴリズムでどんな特徴があるのかを、はい、今回ぜひお話しできればと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
で、まあ、じゃあ早速概要なんですけれども、はい、まあ、こちらオープン AI が発表した Whisper っていう、はい、まあ、モデルというかアルゴリズムというか、まあ、そういった成果ですね。で、まあ、特徴として、まあ、こちら68万時間分の、まあ、音声データ、まあ、多言語、英語以外にも、日本語とか、まあ、ドイツ語とか、いろんな68万時間分の、まあ、大部分は多分英語なんですけど、まあ、多様な音声データを学習することで、まあ、人に匹敵する精度、で、まあ、精度プラス、まあ、ロバスト性、まあ、いろんな環境、ノイズが乗ってたり、まあ、そうですね、そういったいろんな環境の、でもロバストな音声認識が可能になりましたっていうモデルですと。で、まあ、プラスですね、まあ、この豊富って、まあ、多様なデータセットの恩恵にフォーカスするために、まあ、モデルのアーキテクチャですね、こちらはまあシンプルなトランスフォーマーエンコーダーデコーダーアーキテクチャっていうのを使っております。で、まあ、プラス、まあ、メインだと割と、英語で音声聞いてその英語の書き起こしっていうのが、まあ、メインなんですけど、学習時にはですね、この英語音声からテキスト、英語テキスト書き起こしの他に、まあ、入力音声の言語の特定だったり、まあ、他の英語以外にも日本語音声聞いて日本語にテキスト書き起こしとかも含めて、まあ、いろんなマルチタスクってかつマルチな言語の学習を行っておりますと。で、結果としてですね、まあ、英語を含む99種類の言語に対して高い精度と安定性で、音声の書き起こしや、日本語のプラスですね、日本語の音声とかを加えて英語の訳をのテキストを出力するみたいのも可能になっているそうです。
いやー、これはマジで顧客が求めていたものの最終形態がついに来てくれましたね。
いや、そうですね、なんか僕も YouTube とかって結構自動字幕みたいのあると思うんですけど、割となんか適当というか、それまあこれが今の限界かなみたいに思う時あるんですけど、結構このウィスパーはウェブでブラウザで使えるデモとかも公開されてて、なんか僕も試しにポッドキャスト収録してますみたいなことを話した時に、ほとんど完璧に文字起こししてくれて、なるほどっていう感じでしたね。
いやー、マジすごいな。ちょっと自分はポッドキャスト脳なんで、いやー、これじゃあポッドキャストも全部文字起こしできて、検索が可能になって、類似とかも取れるようになって、もうポッドキャスト革命来たじゃんって思ってたけど、でも確かにそれより YouTube の字幕つけるっていう、その市場の方がでっかいですよね、確かに。
いや、僕はぜひやってほしいですね。もうかなり YouTube 見ているので。
確かに確かに。じゃあ中身に行きますか。どうやって彼らは文字起こしをしているのか。
そうですね、はい。なんですけど、その前にですね、まあ音声認識で、まあこれまでどういった研究があったかっていうところで、論文で少し触れられていたので、まあこちらも少し話せればと思います。まあイントロダクションですね、はい。まあ、この音声認識、まあ、論文だとオートマティックスピーチレコグニション、まあ、そうですね。英語だとそういうふうに言われるんですけど、こういうする、これを行うアプローチって、まあ、もちろん Whisper 以前も取り組まれていましたと。まあ、例えば最近のですね、Google の出した成果、Big SSL っていうような成果だと、まあ、こちらですね、Whisper が68万時間分なのに対して、まあ、この Google の最近の研究だと、まあ、100万時間分のラベルなし音声データを使って、教師なし学習して、その上で、目標の所望のデータにファインチューニングするっていうようなアプローチも提案されていましたと。
こっちの Google の方がデータ量多いんですね、じゃあ。
そうですね。僕も、はい、Whisper で68万時間で、おお、すげえってなったんですけど、一応なんか、そうですね、この教師なしの方で、100万時間使って学習したっていうのもあるっていうふうに書いてありますね。で、まあ、ただ、まあ、ファインチューニングによるアプローチで、まあ、目標データの評価データに対しては、まあ、スーパーヒューマン、人間超えレベルの精度が 出ましたよっていうような報告はあるんですけど、まあ一方で、じゃあそれ以外のデータセットに適用すると、ちょっとあんまり、まあスーパーヒューマンって言ってた割には、他のデータに適用するとうまくいかないっていうようなことも報告されているっていうのは言われておりますと。
なるほど。
なんで、まあこの Whisper の時点で目標としては、まあできるだけその応用先のデータセットに依存しないで、まあファインチューニング不要で泛化するモデルを獲得したいよねっていうふうに言われていますと。で、まあこちらですね。まあ今の100万時間っていうのは教師なしの音声だけ、音、オーディオだけで学習して、目標データにファインチューニングするってアプローチだったんですけど、まあ一方ですね、まあ教室付きの音声データセットっていうのは、まあだいぶさすがに量が限られていますと。で、まあ論文で話されていたのは、まあ綺麗な教室付きデータセットだと、まあ5000時間くらい。で、もうちょっと緩い、まあ、ノイジーな弱教室付きデータセットでも、まあ、1万時間とか3万時間くらいのものしかないんですよね、っていうふうに言われていましたと。まあ、Whisper では、こういった、まあ教室付きデータセットと、まあ、膨大な、さらに膨大なデータセットのギャップを埋めるっていう目的で、まあ、弱教室付き音声データの量をもっとスケールアップして、結果的に68万、時間の多言語のデータセットを作って、教師あり学習を行いましたと。で、これによって、まあ、最終的には特定のデータセットへのファインチューニングっていうのを行わずに、まあ、推論可能となっていて、まあ、結果的に優れた泛化性能っていうのを獲得しましたよっていうふうなのがざっくり、語られていました。
あ、そうだったんだ。ちなみに音声でいう教師付きっていうのは、本当にその音声データと、実際に何に喋られたかっていうテキストがついてるっていうことなんですよね。
そうだと、はい、思いますね。あとはなんかさらに細かいと、まあ、この音声の何秒から何秒の間にこのテキストでみたいのも紐ついてるともっと、まあ、詳細で学習しやすかったりするのかなと思いますね。
そうか。で、なんかてっきり680万時間っていうから教師なしなんだろうなって勝手に思ってたんですけど、教師ありというか弱教師付き音声データって何なんですかね。
まあ一応あれですね、68万時間ですね。
68万時間。
で、弱教師付きっていうのは、まあ今回、まあ後々説明するんですけど、でも基本的には、音声に対してテキストが紐付いているっていう状態ですね。
あ、そう思っとけばいいんだ。なるほど。
そうですね。はい。まあ、基本的にそのペアで、Whisper も学習していくっていう状態ですね。
すごいな。データセット集めてきたんだ。作ったのか、集めたのか分かんないけど。
そうですね。まあ、じゃあ、はい。早速その辺の、まあ、Whisper の中身についてちょっと説明していければと思います。まあ、Whisper の中身ってことで、まあ、データセットと、モデルのアーキテクチャと学習方法っていう、まあ、3つ大まかに説明していければと思います。まずデータセットですね。まあ、今回、まあ、他の画像とかでもよくあると思うんですけど、まあ、膨大なデータセットっていうのを確保するために、インターネットから書き起こし、まあ、テキストの書き起こしが付与された音声っていうのを収集していますと。でこの音声っていうのは、まあ、いろんな環境だったり、まあ、録音設定だったり、まあ、話者、まあ、多分大人だったり、まあ、若い人だったり、男性女性っていうことかなっていう。思いますね。で、あとは英語以外にもいろんな言語をカバーするように収集していますと。で、まあ、単純に何も考えずに収集するってだけではなくて、プラスですね、まあ、一部の書き起こし、まあね、インターネットから収集できる書き起こしっていうのは、まあ、既存のテキスト書き起こしサービスが付与したものと想定されますと。まあ、なので、まあ、それに対して人手のそういった書き起こしと、まあ、機械が自動的につけた書き起こし、まあ、ラベル、教師ですね。が混在すると、まあ、学習にちょっと悪影響があるっていうふうに言われているので、まあ、いくつかのヒューリスティクス、まあ、びっくりマークとかハテナマークだったり、まあ、カンマの有無だったり、まあ、すべて大文字すべて小文字みたいな、そういう、まあ、癖ですかね。によって、まあ、ちょっとこれは機械による、テキスト付けっぽいっていうものをフィルタリングして、まあ、ある程度高品質なデータセットっていうのを集めているとのことでした。
おお、なるほど。機械が作ったやつはもう覗いちゃってるんだ。
そうですね。で、まあ、このデータセットですね。まあ、メイン、大部分は英語音声、英語テキストなんですけど、まあ、それに加えて他言語音声と、まあ、その言語のテキストのペアも収集していますと。で、それに加えて、まあ、他の言語、まあ、例えば日本語で、それに対して英語のテキストが、付与されているっていうペアに限って、まあ、日本語に、他の言語、プラス英語のテキストっていうペアに関しては、 まあ、英訳、英語の書き起こし学習用のデータとしてまた確保していて、まあ、これによって多言語かつマルチタスクの学習用のデータセットを総じて作成したっていうふうになっているとのことです。で、まあ、学習用には、まあ、もともと音声、まあ、結構時間いろいろばらつきあると思うんで、学習用には最終的に30秒ごとの音声のクリップに分割して学習に使ったとのことです。
これって実際日本語も結構精度いいっていう話が出てくると思うんですけど、日本語の教師ありのデータセットってどっから持ってきたですかね？
なんか具体的にはアペンディクスとか見ればあるかもしれないですけど、ちょっとパッと見は具体的に日本語はここからとかはなかったですね。なんかこれ論文に書いてあったわけじゃないんですけど、結構このロビスパーの論文読んでるときに歌のサイトとかって、歌ってる内容と歌詞が紐付けられてたりするんで、ああいうのもしかしたら使えるのかなとはちょっと思ったりしましたね。
なるほど。それは面白いですね。
で、データセットはこういった内容ですね。じゃあ、それに踏まえて、モデルのアーキテクチャと学習方法に移りますと。で、この Whisper ではですね、まあ、先ほど用意した豊富なデータセットと、まあ、マルチ言語、マルチタスクの学習っていうのにフォーカスするために、このモデルのアーキテクチャに関しては、まあ、音声からテキストの書き起こしっていう、まあ、シークエンスとシークエンスの、まあ、推論が実行できて、まあ、データ量に対してスケールするアーキテクチャとして、まあ、シンプルなエンコーダーデコーダーベースのトランスフォーマーを採用しているっていうふうになっております。なのでここは割と、まあ、そこまで複雑ではないですね。エンコーダの方ではですね、もともと音声、まあ、波形ですので、これをログメルスペクトログラム、時間かける周波数の表現ですね。に変換した上で、まあ、1次元のコンボリューション 1D と、ゲルーっていう、まあ、活性化関数を通した上で、まあ、他のトランスフォーマーでも一般に使われるポジショナルエンコーディングを通して、トランスフォーマーエンコーダに入力しますと。この辺、まあ、シークエンスとシークエンスっていうところで、まあ、大まかには、まあ、テキストの翻訳、のようなケースと、まあ、ざっくりは似ているかなと思いますね。で、まあ、その上でデコーダですね。こちらはテキストの書き起こしを順次予測するんですけれども、順次予測しますと。なんで、まあ、音声入力してそれに対応する、まあ、this, is, are みたいなテキストを予測していきますと。まあまあ、シンプルにはその上なんですけど、まあ、プラス実際にはですね、まあ、この話されているオーディオの言語が何なのか、英語だったのか日本語だったのかだったり、まあ、発話領域のタイムスタンプの予測なども、まあ、テキストとまとめてトークン系列として扱って全部まるっとまとめて予測対象とするっていうことを行っているようです。
なるほど。これなんか実際にツイッターとかで試した人たちが挙げてたんですけど、そのこれは日本語だよって教えずにやってたのに普通に日本語として出力ちゃんとしてくれてるみたいなやつは、そもそもモデルが学習してる中にここの今学習で見せられてるものが日本語であるっていうこともひっくるめて学習してるってことなんですね。
あ、そうですね。はい、その通りですね。
すごいな。これというかあれか、学習の時にそのインプットは音のデータですけど、実際にモデルが学習してるのはメルスペクトログラムだから、よく音声系の人たちが画像を出してる波打ったモニョモニョモニョみたいな画像を見せて、この画像のこういう絵だったらこの発音してるよっていうテキストを予想するっていう、画像からテキストを予測するっていうことをやってるんですね。
まあ、ざっくり言えば、はい、そうなりますね。はい、そうです。なんでこの辺の全部まとめて、その言語の特定とかタイムスタンプとかも全部トークンとして系列として、トークン系列として、まあ、整形して、まあ、トランスフォーマーのシークエンスとシークエンスで学習しちゃうっていうのが、まあ、うまいところであり、まあ、トランスフォーマーの結構柔軟で優秀なところなのかなっていうのは読んでて思ったところですね。
そうですよね。全部ひっくるめてもう学習してってやってるってことですもんね。
なんで、まあ、モデルのアーキテクチャと学習方法も、まあ、ざっくりほとんどこれで以上って形ですね。で、まあ、元々のデータも68万時間あって多様なので、まあ、学習時のデータ拡張とかも、まあ、論文ではしていないっていうふうに書 書いてありましたと。
へ
え。で、あとはもう、ほとんど実験結果と、ディスカッションですね。まあ、基本的にはかなり精度がいいっていうのが、まあ、大まかな内容なんですけど、まあ、やり方としてはですね、まあ、学習で、68万時間学習していますと。もともとの目標として、ファインチューニングなどによらない反過性能を見るっていうのが目標だったので、まあ、既存の各評価用データセット、データセットの評価セットを直接推論して、まあ、それで評価を行うっていう扱いをしています。評価指標はですね、まあ、一般的な音声認識の指標であるワードエラーレート、予測した単語系列が正解と、ちゃんとマッチしているかっていうような指標を使っています。まあ、全部の実験結果は、ちょっと割愛するんですけど、まあ、わかりやすいところだと、まあ、まず英語の音声認識ですね。英語の音声認識だと、リブリスピーチっていうデータセットが一般的なようですと。で、このリブリスピーチだけを見るとですね、まあ、必ずしもウィスパーっていうのが既存のこのリブリスピーチで、教師ありで学習したモデルの精度には及んでいませんと。なんですけども、まあ、一方で、じゃあそれを踏まえて、まあ、他のデータセットも含めた、平均的な反過性能を見てみましょうと。データセット、まあ、いくつかあるわけですけど、ウィスパーで全部評価してみるっていうのと、まあ、既存の教師ありモデルでリブリスピーチで学習したモデルを他のいろんなデータセットでも評価してみましょうと。で、それによって、まあ、各データセットまたがった平均的な反過性能を見てみましょうっていう扱いだと、まあ、非常に優れた認識性能でなっていて、まあ、人の認識精度、まあ、この論文の中で書かれていたのは、まあ、著者の一人のアレック・ラドフォードさんっていう、まあ、かなり有名な方、の認識精度も匹敵しているっていうふうに書かれていますと。
これは著者の人が同じデータセットを聞いてちゃんと聞きな、なんですか、認識できたかっていう精度も取ってるってことなんですよね。
多分そうですね。はい。
面白い。なるほど。
なんで、そうですね。まあ、やっぱり既存のモデル適用処理とかファインチューニングベースのアプローチだと、まあ、そのチューニングしたデータセットだとスーパーヒューマンっていうようなレベルって言われていても、他のデータセットも含めた反過性能っていう点だといまいちにやっぱりなるよねっていうふうに言われています。
うん、うん、うん。
じゃあその英語の次に多言語の音声認識ですね。で、まあ、それでもやっぱり優れた認識性能が確認されましたと。で、面白いのがですね、まあ、この学習データ、まあ、68万時間あって、まあ、その中に、まあ、で、各言語のデータ量ばらつきがあって、まあ、やっぱり英語が一番多くて、うん、まあ、マイナーな言語だと結構少ない、ものがあるんですけど、まあ、その相関、学習データの量と、各言語の学習データの量と、その言語ごとのエラーの相関っていうのを見てみると、まあ、すごいかなり、綺麗に相関が取れますと。まあ、量対数グラフですごいかなりまっすぐな相関があって、やっぱりデータを増やすほどちゃんとエラーレート、あの、精度もスケールしていくよねっていうのが分かったっていうふうに報告されています。
もうデータ量が正義みたいな世界なんですね。
そうですね。まあ、こんななんか綺麗に相関出るんだっていうふうに思いましたね。
確かに。
ただ強いて言えば、そうですね、まあ、インドとかヨーロピアン系から離れた言語だと、まあ、ちょっと精度、データを増やしても若干精度が上がりづらくて、この辺はまあ改良の余地ありだよね、みたいなふうには言われていますね。
これって実際にその68万時間のうちの英語は何時間分でとかって内訳も出てるんですか？
多分あったと思いますね。半分以上が確か英語で。
あ、そんなに？
まあ、プロットを見ると日本語が1万時間くらいで、まあ、少ないのだと10時間1時間しかないようなのもあるっていう風になっていますね。
まあ、日本語は1万時間なんだ。なんかすごい精度いいって言うけど、68万時間のうちの1万時間分しかデータはなかったんですね。
そうですね。
そんなもんなんだ。うん。まあそんなもんって言っても全然多いんだろうけど、1万時間分の日本語の音声の、しかも教師ありってなると。
で、まあ他にも、まあいろいろ実験してるんですけど、まあさらっと説明していくと、まあ他に入力音声にノイズが乗ってしまっても既存モデルよりロバストですっていうような結果もありますと。で、あと、まあ既存の研究成果以外に、まあ、商用の音声書き起こしサービスとかと比べても遜色ない性能ですよねっていうのも報告されていますと。それとは別にですね、まあ、プロ、人の 人間のプロの書き起こしとも比べてみたときに、まあ、それにもかなり匹敵してますねっていうような結果も報告されていました。はい。で、まあ、ここまで実験結果ですね。
ノイズにも強いっていうのは、確かに、デベロッパーズ IO でブログが書かれていて、それなんかわざわざそのオンライン会議の音声のものに、扇風機の音を乗せて合成して、はいはいはい、それでなんかベースモデルと、ミディアムとラージのモデルで、なんかノイズにどれぐらい堅牢なのかみたいな実験とかされてましたね。確か結果は、ベースだと扇風機の音入れたらちょっと下がっちゃうけど、あ、どうだったかな？ミディアムとかラージはなんかもうほとんど影響なかったっていうぐらい、ちゃんとノイズ除去してるみたいな、
ね、
うん、感じで面白い結果でしたね。
はいはい。まあ、やっぱなんかエンジニアだと、ちょっとそういう公開されてるものに意地悪したくなるのはちょっとわかるなって思いますね。はい。まあ、なんで結構、まあ、いろんな実験結果でかなり精度高く、かつ、まあ、かなりロバストっていうのが報告されていました。まあ、一方で、まあ、リミテーションとかフューチャーワークっていうのもいくつか語られていますと。で、今回、まあ、先ほどデータセットの準備っていうところで少し触れたんですけど、まあ、学習データ基本30秒ごとで、学習していますと。で、まあ、ウィスパーじゃあそれ長い音声を処理するときにはどうしているかっていうと、まあ、あれだとこれはナイーブに30秒ごとにスライドしながら処理するっていうことをやっていますと。
ああ。
まあ、その時に、ね、ビームサーチとか、まあ、ヒューリスティックス、まあ、工夫をいくつか用いてるんですけど、まあ、ここはまだまだ、まあ、自然につないで長い音声を書き起こしできるように改善の余地がありますよねっていうふうに言われていますと。
うん、
で、もう一個ですね、まあ、まだ、まあ、なんか完璧じゃないんだなっていうふうに思った点として、なんか特に長い音声だと、まあ、人間ならやらないような間違い、なんか書き起こしのテキストがループしたり、なんか最初とか最後の内容を無視していたり、存在、明らかに存在しないような単語がテキストに現れるっていうようなことも報告されていて、まあ、この辺はより優れたデコーディングが必要ですよねっていうふうに報告されていました。で、まあ、あとは細かいところだと、まあ、モデルアーキテクチャは今回かなりシンプルなエンコーダー、デコーダー、トランスフォーマーですっていうところだったり、まあ、データ拡張もしてないですっていうところだったりあるので、まあ、その辺の改善だったり、あとは既存の自己教師あり学習とかと組み合わせるっていうのも、まあ応用先としてはありですよねっていうふうに、ね、書かれていました。
なるほど。これって、そういえば OSS だからコード取ってきて回せますけど、CPU とかでもベースモデルだったら回るみたいな、結構軽いんですよね。確かなんかそんな話だった気がする。
そうですね。なんかそれぞれメモリの大きさ書いてあって、一番大きいのでも、なんか10ギガとかだった気がするので、回る分には、はい。まあもちろん処理はちょっと遅くなっちゃうかなと思いますけど、回る分には回るのかなと思いますね。
うん。GPU 持ってきたらもっと早く回るってことですよね、そして。
そうですね。はい。もちろんそのはずだと思います。
なるほどな。なんかツイッターであと見たのは、M1 Mac で、リビルドの宮川さん。M1 Mac で、3時間ぐらいの音声を文字起こししようとしたら、結構なんか丸1日かかったみたいなツイートをされた気がしますね。それが、あ、でもちょっと大きいモデルだったのかな？ラージじゃなくて、ミディアムかベースみたいな話だったと思いますけど、長い音源になったら、その CPU とかだったらまあ全然時間かかるんだなっていうっぽいですね。
なるほど、なるほど。そうですね。うん、はい、ありがとうございます。で、まあ、以上を含めてまとめに移りますと。まあ、最初にお話した通り、まあ、ウィスパー豊富な多言語のデータセットで、まあ、シンプルなエンコーダー、デコーダーベースのトランスフォーマーモデルでマルチタスクの学習を行いましたと。で、結果的に人間に匹敵する精度とロバスト性の音声認識能力を獲得できましたっていうふうに報告されていますと。で、まあ、途中もちょっと言ったんですけど、まあ、私の感想としてはですね、まあ、豊富なデータセットを用意しつつ、まあ、それだけじゃなくてちゃんとできるだけ低品質なデータっていうのは除外していたりするところ、まあ、だったり、うんうん、まあ、英語の書き起こし以外にも多言語の書き起こしだったり、言語の特定など、まあ、いろんなタスクっていうのをシンプルなシークエンスとシークエンスの枠組みに落とし込んで、まあ、スケーラブルなモデルを獲得しているっていう点が、まあ、かなり、貢献として大きいのかなっていうふうに感想として思いましたってところですね。
うんうん。これって特に何がすごかったかっていう意味で言うと、ゴミっぽいデータはちゃんと排除した上で、かなり膨大な教師ありの音声データを 使ったからっていう貢献が結構差分としてでっかいんですかね、従来研究とは。
そうですね、やっぱりそれ大きいと思いますね。あとはそれで、まあ、そのマルチタスクの学習をうまくシンプルな形に落とし込んで、まあ、シンプルなエンコーダー、デコーダー、トランスフォーマーで学習 しているっていうのが結構大きいんじゃないかなと思います。
うんうん、なんかモデルはそんなに大したことない風に聞こえたんですけど、いやモデルもちゃんとマルチタスクのっていうところですごいやつなんだよっていうことなんですかね。
そうですね、まあ多分このモデルのアーキテクチャだけで言えば割と、まあ、結構簡単に実装できるんじゃないかなと思いますね、うんうん、そ このマルチタスクのデータをうまく加工成形してするところが割と難しそうかなっていうふうに思いましたね。
あとなんか初めの方の話なんですけど、気になったのは Google の100万時間の方で学習したビッグ SSL でしたっけ、はいはいはい、あれは精度もなんか言うほど良くなかったって話だったんですけど、そっちのビッグ SSL の方はそしたらデータ量はちゃんとあったのにモデルがなんかあんまりいけてなかったってことになるんですかね。まあ、もっといろいろ違いはあると思うんですけど。
そうですね。まあ、多分やっぱり教師なしだとちょっと限界があるのかなっていうのと、結局そのファインチューニング先にオーバーフィットしちゃうっていうのが、まあ、このウィスパーとの差分としてはかなり大きいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、多分精度もそんなに悪いってことではないと思うんですけど、まあ、汎用ないろんなシーンのデータにうまく反化して推論できるって意味だと、うまく教師ありで膨大なデータを用意して学習したウィスパーに軍配が上がっているのかなと思いますね。
そんな感じなんですね。まあこれまたベースとミディアムとラージって言って結構使いやすい形でローカルマシンでも回せる形で提供してくれてるから、またそこもなんか こんだけ話題に差が出たっていうのは貢献してるんですかね。ステーブルディフュージョンと一緒で姿勢の人たちも回しやすいっていう意味で、
うん、結局そうです。そのビッグ SSL は、まあ、公開されたとしても、まあ、その教師なしの状態で公開されたとしても、まあ、自分で使うにはファインチューニングしなきゃいけないですし、まあ、ファインチューニングされたものだと、うん、やっぱりそのファインチューニング先のデータにオーバーフィットするっていう形になっているので、まあ、完全にすぐクローンして使えるウィスパーもがかなり注目されているのかなと思いますね。
なるほど。いや、ありがとうございます。ちょっとこれ、はい、この収録までに白金 FM 試しにやってみ、文字起こししてみて、すごいっていう話をここに添えられたらいいと思ったが、間に合わずなんで、ちょっと追加の宿題でやっとこうと思います。そうなんですよね。ちなみに、今まで白金 FM は投稿するときに、文字起こししたワードクラウドをツイートにくっつけてたんですけど、あれはずっとというか一応、公開されている文字起こしの、Azure と AWS と GCP の文字起こしの API を使って比較して、一番 AWS のやつが使いやすかったので、で、まあ文字起こしの品質も、まあ結構、どんぐりの背比べ的な感じではあるんですけど、マシだったから、それ使ってたんですけど、もう今回からは Whisper で全部回したいなと思いますね。そんなに違うんだったらということで、めっちゃ楽しみ。
そうですね。ちょっとそれはぜひ見てみたいですね。
うん、そうですよね。いや、あと、なんか、今までのクラウドサービスのやつって、やっぱしクラウドにデータを置くので、その社内の秘密の会話とかは、やっぱり簡単に上げて文字起こししようみたいなのできなかったですけど、今回これもローカルで回せるから、社内用のなんかおもちゃツール作って、そこに投稿したらみんな議事録文字起こしできるよみたいな、まあ、ラージモデルで結構重いけどみたいなのも含めてできるから、これ、なんていうんですか？なんかこれみんなが求めてたやつで、すごい業務効率みたいなのにももっと使えると思って、もっと話題になると思ったんですけど、なんか微妙にちょっと下火になってきました。また一盛り上がりした後に。
そうですね、うん。
これの利活用事例みたいなのめっちゃ楽しみにしてますね。タイムラインにいっぱい出てくるの。
かなりそうですね。応用の余地は広そうな気はしますね。
うん。あと、なんかこれちょっと関係ないんですけど、結構似たようなタイミングで Facebook の研究開発部署が R&D のところが作った、なんて読むんだろう、DEMCAS V3 かな、ちょっと読み方間違えてる気がしますけど、それその音源分離ができるっていうやつが出てて、かなり綺麗にバンドの音とボーカルの音切り分けたりとか できてたんですけど、なんかそんなことももうかなり綺麗にできて、文字起こしもちゃんとできるんだったら、音声系のデータ基本的にもう制覇したと言っても過言ではないのではって思ったりするんですけど、界隈の人たち的にはどうなんですかね。
いやどうなんですかね。ちょっと僕も正直音声はほとんど触れてなかったので、まあ、分からないところではあるんですけど、うん、あれもとはいえ結構そうですね。例えばウィスパーだとなんかで明らかに話されてない単語が出てくるとか、なんかループしてしまうとか。
それキモいですよね。
かなりなんか根深い問題そうなので、この辺まだやっぱり改善の余地とかまだまだあるのかなと思いますね。
うんうんうん。そうですね。デコーダー側が改善されて、もうちょっと長く学習と推論を行うような感じになってきたら、まあまたあっという間に良いやつが出るんでしょうね。
そうですね。はい。かなり期待できると思います。
いや、ありがとうございました。ちょっとぜひ早めに試して、こんなにもAWS とかの API と違うっていうのを比較したいですね、自分も。
そうですね。はい。楽しみですね。
じゃあ、結構サクッと終わっちゃいましたが、こんなとこですかね。ではでは、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。